大好評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列車に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第368回目になります。今回は全日本プロレスチャンピオンカーニバル2024、静岡アクトシティ浜松大会、そして、千葉幕張メッセ大会、こちらのですね、2大会の、レビュー、簡単なレビューになっちゃうんですけども、こちらホゲホゲしてまいりたいと思います。ではまずは、静岡アクトシティ浜松大会、こちらの方からお話ししてまいりましょう。チャンピオンカーニバル公式戦の方だけになってしまいますが、ご了承ください。まず第2試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦では30分一本勝負、芦野翔太郎 VS 綾部蓮、こちらですね、前年の覇者に、初戦で、大金星を挙げた綾部蓮選手が、向かうシチュエーションになっておりましたが、こちら11分ハンクルノックロックで芦野翔太郎選手が綾部蓮選手を仕留めております。芦野翔太郎選手のね、膝も決めるタイプの、自分も寝転がるタイプのアンクルロックがね、途中でも決まってですね、万事休すかと思われたところからですね、逆転、そしてデスルーレット狙いっていうところでですね、綾部選手も非常に、検討したんですが、2度目のですね、手足が長い綾部選手をですね、しっかりとリング中央で捉えた足の選手のが、貫禄勝ちといったところでしょうか。綾部選手、2連勝でね、勢いつけたかったところですけれども、こちらなんと2連勝を挙げたのは足の翔太郎選手でした。第3試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、スワマ VS ハートリー・ジャクソン、こちらはですね、もう本当に、バンバン体同士がぶつかり合う、見事な、見応えのある、戦いだったわけですけれども、6分52秒、レフリーストップ、マニキスリーパーですね、こちらがですね、しっかり決めたスワマ選手がハートリー・ジャクソン選手を下しております。第4試合の6人タッグマッチではちょっと一悶着あったと言いますか、まあデイビー・ボイス・スミス・ジュニア選手とタイラス選手の方のですね、ちょっとしたいがみ合いとかもあったんですが、しっかりと、混ざっていた唯一ジュニアのですね、田村ダン選手を、デイビー・ボイス・スミス・ジュニア選手が、ブルドックボム、こちらを決めて勝利しております。第5試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、青柳優馬 VS 黒潮東京ジャパン、いやー非常にファニーな試合といいますか、まあまあこの2人が揃えばというか、前回もね、そのジャケット着て青柳選手が、からかってたっていうのがあったんで、そちらに重きが置かれると思ったんですけど、こんなにもなるとは思わなかったんですが、試合結果は11分44秒リングアウトで、青柳優馬選手が勝利、2勝で、4点目を挙げておりまして、黒潮東京ジャパン選手は、初戦だったんですが、白星ならず1敗0点となっております。面白い試合ではあったんですが、まあ2人のもう少しそのプロレスのちょっとその、お遊びおふざけの部分が目立ってしまって、ちょっともったいないかなと。この2人であればもっともっと正面からぶつかれば、すごい試合になるんじゃないかななんていうので、ただ前日のマットでね、なかなかそれが見れてないのがちょっと残念かなという試合になっております。途中でね、そのハンガーにお互いをかけ、ハンガーでお互いを吊るしたりとかですね、最後のリングアウトっていうのもね、リング下でこう、黒潮東京ジャパン選手と青柳選手がリング下に入ってって、そして出てきた時に青柳優馬選手が東京ジャパン選手の黄色いジャケットを着て出てくる、取って出てくるっていう、このなんかどっかの忍ばず池で見たようなね、シチュエーションでですね、で実際リングの下にでは、イケメン選手が、繋がれちゃっているってことですね。その反則じゃないのかなとか思いつつ、まあ青柳優馬選手の作戦勝ちといったところでした。第6試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、安西優馬 VS ロードクルーですね、7分31秒、ギムレットでからの片エビがからのエビ固めで安西優馬選手が勝利、2勝4点目、ロードクルー選手は、連勝ならず1勝1敗2点となっております。いやこの2人もですね、身長的にはかなり近いものがあって、ただ安西優馬選手ってかなりその体型整ってる風に思うんですけども、それに輪をかけてですね、ロードクルー選手のその足の長さっていうのがね、非常に、目立つ、かっこいいですね。いや一緒にメガネかけて撮ってもらえばよかったな、ちょっと失敗したな。入場してくる時にメガネかけてくのもかっこいいんですよね、ロードクルー選手。 ギムレット、これほどのね、あの昇進の選手にもしっかり決められますし、最後ですね、ぐいっとこう引っ張ってこうボムに持っていくところもですね、なかなかいいのかなということで、アマレス出身の選手はでも最終的にボム系に技を持ってきたがるんですかね。その辺はちょっと気になったのと、まあ、ちょっと安西選手のね、ちょっと今度ジャーマンのね、格好がちょっと不格好になってきてるのがあれなんで、もう少しブリッジの練習とかちょっとお願いしたいなっていうのは、欲張りでしょうか。第7試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、斉藤純 VS 鈴木秀樹は、13分8秒サイコブレイクからの片指固めで、斉藤純選手が、鈴木秀樹選手を破りまして、初日が出まして1勝1敗2点、鈴木秀樹選手は初日、敗戦で1敗0点となっております。鈴木秀樹選手ねえ、まあまあ、あの本人が言っていたように、まあ、初戦負けたからこの後優勝だっていうのも分かるんですけれども、試合内容的にもですね、あのこう一方的に押されているという感じもなかったんですけれども、あまりちょっといいところがなく、負けてしまったのかなっていうのがちょっと心配です。まあ、ただね、あのあまりその鈴木秀樹選手自体めちゃくちゃ体が大きい相手と、戦ってきたことってそんなにないはずでですね、それこそ鈴木秀樹選手がでかい方の部類なんですけども、そういった中でですね、この斉藤純選手っていうのはかなり大型の部類の選手、ちょっと苦手意識があったのかもしれませんね。そして第8試合メインイベント、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦、30分一本勝負では宮原健人 VS 大森北斗、16分38秒シャットダウンスプレックスホールドで宮原健人が勝利を収めております。この日もですね、あの分身した馬をうまく使いながらですね、かく乱しようとした大森北斗選手だったわけですが、宮原選手、しっかりですね、そんな北斗選手の、猛攻を振り切る、シャットダウンスプレックスでした。正面からぶつかってもいいのかなと思いつつ、どうしてもこの2人の戦いになると、そのかつての土下座論争とかね、あのパワハラ論争によってですね、ちょっと、戦いの方向性がぶれる可能性があるんですが、そうなってしまうのはやはりまだ、宮原健人からしてみれば大森北斗という相手が、まだまだ、その自分の横に並ぶ相手ではないっていうところがあるんでしょうね。まあ世代的にはね、あの2世代ぐらい下になってしまうんで仕方がないとはいえですね、そして大森北斗選手もですね、そういう撹乱を使わなくても、立ち向かっていけるレベルになってくれるといいなぁなんてのは思っております。ただ、時々見せるエルボーのキレとかはね、あの対宮原健人だからかどうかわからないですけれども、いいもの持ってますんで、こういったものをうまく使いながら、やってほしいなぁなんて思っております。そして一体相方の馬マスクは一体誰なんでしょうか。ひひんひひん。さて、日にちを変わりまして、2024年4月21日に行われました千葉幕張メッセ国際展示場ホール、こちらですね、の戦いの様子も続けてまいりましょう。ロードクルー、第1試合は8人タッグマッチで、ロードクルー選手が勝利を収めているんですが、ここで、変形のロックボトムのですね、名前が分かったみたいで、これはアースシャッターという技みたいですね。なかなかかっこいいですね。地球へのシャッター、かっこいいね。ロードクルー選手、まだね、あの試合時間トータルでもこの日の試合も合わせて、20分いってないぐらいなんで、もっとですね、どういう戦いするのか、見せてほしいなと思っております。あの一緒に写真撮っただけでもすごいちょろいんでね、あの超ファンですから、あのぜひあの活躍見せてほしいなと思っております。第2試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、斉藤純 VS ハートリー・ジャクソンは、7分47秒サイコブレイクからの片指固めで斉藤純選手が勝利を収めております。いや、ここも肉弾戦のぶつかり合い良かったですね。斉藤純選手の、スピアをですね、止めて、そのまんまそのチャンスリーってあの解説で言ってましたけどね、あのブレンバスターとか、サイドスペックスではなくですね、そのままぶん投げる、ハートリー・ジャクソン選手とか、非常に良い動きだったんですが、試合は、斉藤純選手が、しっかりとサイコブレイクを決めて、どう持ち上がっているのかよくわからないような気はするんですが、見た目が非常に良くてですね、いい技かなと思っておりますので、こちら、続けてほしいです。初戦こそ、黒星だったものの、2連勝で斉藤純選手2勝1敗4点、ハートリー・ジャクソン選手は、まだ、勝ち星がなくて、2敗の0点となっております。 第3試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分1本勝負、クロショ東京ジャパン VS サイラスはですね、3分12秒、イケメンスペシャル方のからの片指固めで、クロショ東京ジャパン選手が勝利を収めておりますというふうに見ますとですね、すげえってなるんですけども、試合はもう、試合3分12秒となりますけども、この前にですね、5分か、7分ぐらいずっと場外でサイラス選手がね、クロショ東京ジャパン選手を痛めつける、暴れ回るというところがありました。ただ、リングに戻ってきてゴングなってですね、トップロープに登っているサイラス選手に対しての、ナダレシフランケンこそは、防がれたものの、このパワーボムを狙ってきたところを、一気に切り返して、そのままイケメンスペシャル、スラッシュでですね、サイラス選手の意識を飛ばして、3つ、これ丸め込みとか抑え込みじゃなくてね、しっかりと3つ入ってますんでね、まあ、サイラス選手、その後、慌ててましたけれども、後の祭りイケメン選手が、テクニックではなく強さで、なんと勝利を見せるということでですね、1勝1敗、2点となっております。サイラス選手初日だったんですが、黒星スタートということで、ちょっと、びっくりな、滑りやすくなっておりますが、まあまあサイラス選手だったらね、もっともっと、腰稼いでいくでしょうから、逆に、これからね、こういう一発のね、で負けたってことがね、初戦にあるってことは、次からの選手がですね、逆にかわいそうかななんて思っております。第4試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦、芦野翔太郎 VS デイビーボーイスミスジュニアですね、13分5秒ブルドックボムからのエビ固めでデイビーボーイスミスジュニア選手が勝利、1勝1敗2点、芦野翔太郎選手は2勝1敗4点で、3連勝ならず、連勝ストップしてしまいました。試合の見どころはですね、やはり、この長身の相手に対して、アンクルホールド、得意なですね、こちら決めていくわけですが、前日のですね、綾部蓮選手と同様にですね、デビーボイスミスジュニア選手も長い足をですね、巧みにアンクルロックに決めていった芦野翔太郎だったんですけれども、途中ですごい切り返しありましたね。デイビーボイスミスジュニア選手は下から決められてるのをひっくり返してシャープシューターに持ってくって、いやいやこれなかなかすごいなっていうことでですね、楽しく見させていただきました。で最後ですねは、ブルドックボムということで、前日かなにもですね、田村ダン選手に決めていたんですけれども、やはりこの、芦野翔太郎というヘビー級の選手にもですね、しっかりとジャンピングしてのパワーボム、まあこれ決まったら返せないでしょうということで、しっかりと3つ奪っております。デイビーボーイスミスジュニア選手もですね、さっきのサイラス選手と同じように初日に悔しい負け方してましたんで、次以降もですね、油断っていうのがなくなってきて、そういった意味では芦野翔太郎選手ちょっと、不幸だったのかななんて思います。第6試合、チャンピオンカーニバル B ブロック公式戦30分一本勝負、斉藤麗 VS 鈴木秀樹は、6分54秒ドリルアホールパイルドライバーからの片指固めで斉藤麗選手が、勝利、1勝1敗2点、鈴木秀樹選手はなんと2連敗のスタートとなっております。ただ本人曰く、2連敗したらなお優勝のチャンスは出てくるということで、全く諦めていないのが鈴木秀樹選手らしいです。試合の内容はと言いますと、鈴木秀樹選手の、腕攻め、斉藤麗選手の、欠場の原因となった腕に対しての、過酷な攻めを耐え切った斉藤麗選手が、張り手、そしてドリルアホールパイルドライバー、アイスバイも挟んだように見えましたね。こちらでですね、しっかり勝ち切っております。まあちょっとこういったねクラシカルな技で、負けてしまうというのは鈴木秀樹選手からしたらちょっと悔しいかもしれないんですけれども、まあやはりこのガタイの大きい2人のですね、そして、これがパイルドライバーなんて、それこそ、横綱インパクトなんてね、あけぼのさんが得意にしてたようなですね、インパクトを出せるのは、今の全日本プロレスのこの斉藤麗なわけで、それを引きつ、そしてですね、2人とも相撲出身っていうのもあってですね、もしかしたらそういった思うところがあるのかもしれませんね。まあもちろんね、それの前から使ってましたけれども、そういった意味ではうまいこと、歴史は紡がれていくのかななんて思っております。で第6試合では全日レジェンズ VS 全日超超新世代6人タッグマッチということで、試合組まれてたんですけれども、諏訪間選手が大森北斗選手を破る、そしてさらに、綾部蓮選手にイチャモンをつけた大森北斗選手が、デスルーレットで KO されるというところが、見どころでした。 第7試合、チャンピオンカーニバル A ブロック公式戦30分一本勝負、宮原健人 VS 青柳優馬は、なかなかの熱戦でした。20分15秒、シャットダウンスープレックスホールドで宮原健人が2勝1敗4点、青柳優馬2勝1敗4点というふうになっております。青柳優馬選手、2連勝からの、ストップ、宮原健人選手は逆に、1敗スタートだったのが、2連勝で、一気に並んできております。試合はですね、青柳優馬選手の、死んだフリーに対抗した宮原健人選手の死んだフリーなんてのも見られてですね、そこからの畳み掛けということだったんですが、この日は結構珍しく青柳優馬選手が攻めるシーンが多かったのかなって。ただね、やっぱり宮原健人のスタミナお化けっていうのはね、本当、バカにしちゃいけないというか、侮れないと言いますか、最後のね、あのシャットダウンスプレックスにつなぐ前のその死んだフリーも本当にね、まあまあ宮原健人のことを知っていれば知っているほどですね、あんなんで動けなくなるはずがないってのをね、分かってて欲しかったんですけれども、青柳優馬選手、ちょっと油断があったんでしょうか。前日もです、前日にですね、初日は逆転勝利、そして、今度は、2戦目は、頭脳を使った勝利で、この日は、正々堂々と、で正々堂々で負けてちゃちょっとダメですよねっていうところもねちょっとあるんで、我々が青柳優馬に期待したいものっていうのは、三冠王者にもなった、そして永田裕二も破ったあの青柳優馬、またですねぜひ見せてほしいなと思いますが、まあここは宮原健人の壁というのはやっぱりまだまだ高かったっていうのは、それはそれで嬉しいことかななんて思って見ておりました。まあこの2人、いくらでもですね、また戦っていくことになると思いますんで、さらなる、戦いに期待したいなと思っております。そして第8試合メインイベント、チャンピオンファイナル B ブロック公式戦30分一本勝負、宮原健人 VS 青柳優馬を差し置いて、組まれた一戦は、三冠王者安西優馬 VS、そのタッグパートナー本田隆輝の一戦となりました。いやー本当に今も言いましたように、このビジネスタッグ対決を差し置いてメインということで、非常に、不安の声も上がっていたようなんですが、蓋を開けると良かった、はっきり言ってすごく良かったです。同期ではないですが、若い世代同士、そしてタッグパートナー同士での意地のぶつかり合いというのをですね、それこそちょっと上の世代には見せられない、若い世代同士のこのぶつかり合いというのが非常にひしひしと感じられる。エルボー一発取っても、ラリアットジャンピングに一発取っても、いつもよりもやはり、何割かマシのこの表現っていうのが見えていたんじゃないかなと。まあ逆を返せば、そういうね、上の世代だったりに対してもしっかりとやっていかなければならないんですが、そのためにはまず同じ世代で、ぶつかり合うところを見せてほしいっていうところがあって、そんな、しっかりしたものを見せつけてくれました。さらにですね、試合結果、21分13秒、ファイナルベントからの固い固めで本田隆輝選手の方が勝利を収めております。まあ安西優馬選手からしてみれば、チャンピオンとしてね、2連勝からの3連勝ということで、負けたくなかった一戦ではあると思うんですけども、逆に言うと本田選手からしてみれば、ここは絶対負けられない一戦でもあったわけで、初勝利、初勝利と、初、初日が出たっていう方ですかね、にを取りつつ、倒した相手が三冠王者、そしてパートナーでありライバルの安西優馬というのは、本田隆輝選手にとって非常に、励みになるのかなというふうに思っております。ギムレットもね、狙っていったんですけれども、これをうまくかわした、本田隆輝、しっかりとですね、ファイナルベントの形で、叩きつけまして、やっぱり本田隆輝選手のね、やっぱりスピア、ラリアット、これっていうのは非常に、キレが良いのでね、安西優馬選手もそのジャンピングに、ね、前からの他に後ろからっていうのもちょっと使ったりはしているんですけれども、そういった打撃だったり、ペースを、一気に変えられる技っていうのをもう一つ二つ持つとですね、まあ一つでもいいんですよね、宮原健人のブラックアウトみたいに一つでもいいんですけども、何か、これっていうのをですね持つことによって、畳みかけられないで済むのかななんて思いながら見ていたんですが、まあこの日の、試合というのは、しっかりと、新世代同士のメインイベントということを、飾ってくれたんではないかなと思っております。この2人のね、戦いが将来何度も何度も三冠戦で繰り返されていく、そんな未来が全日本プロレスにはあると思うと非常に明るいのかななんて思っております。そんなわけで、本日ですね、2日間ということで、まあ 正直あの浜松大会が VOD だったんで、もう一日中プロレス見てなきゃならないということで、まあ嫌いではないんですが、やっぱり若干しんどいのがありますんでね、あの全日本プロレス TV さん、なんとかもう少し、ご配慮いただけないかななんて思っております。次の、ちょっとプレビュー撮ってる暇ないんで、ザザッとカードだけお話ししておくと、4月24日の水曜日に、ライブで行われます品川プリンスホテルの、ステラボールという会場でこちら行われます。ちょっと前にね、ノアも試合したみたいで、いい席、あのバルコニー席が開放されてると非常に見やすい席なんてのもあるみたいな話もあったんでね、あの今回全日でどういう席の配置になるか分かんないですけども、まあそれは気になる部分ではあるかと思います。この日に組まれている公式戦は、チャンピオンカーニバル公式戦、大森北斗 VS 黒潮東京ジャパン、斉藤潤 VS ロードクルー、綾部蓮 VS サイラス、本田隆起 VS 鈴木劇、ライジン、これ違うな、アッション翔太郎 VS 青柳優馬、そしてメインでは安西優馬 VS 諏訪間というのが待ち構えております。いや、なかなか良いカード、注目のカードとしましては斉藤潤とロードクルーの、似た体型同士の対決というのが、個人的には気になるところ、そしてやはりなんといっても、安西優馬 VS 諏訪間の、指定ある意味指定コンビで、ここが注目です。まあ、なんでかって言いますと、諏訪間選手が唯一の実は、現時点でのチャンピオンカーニバル、黒星なしなんですよね。全勝が実は全勝優勝できる可能性が残っているのがなんともうすでに、諏訪間選手のみということでですね、早いな、3日目にしてみんな1勝1敗だったり2勝1敗だったり、まあまだ勝ち星ない選手もいますけれどもっていう状況です。そうなってくると、諏訪間の優勝2回目の優勝を目指しての一戦というのは非常に大きな一戦になってくるかと思いますし、一方で、安西優馬選手からしてみれば、ここで諏訪間選手に勝っておくことによって、諏訪間選手の三冠挑戦を防ぐっていう意味もね込められているかと思うんですね。まあもちろんゆくゆくはね諏訪間 VS 安西優馬の三冠戦っていうのを見たいかと思うんですけれども、まあまあまだまだ切り札として切ってくるには早いので、なんとかして勝ってですね、諏訪間選手をその挑戦の後ろの方に回しちゃうっていうのはね、あの安西政権の肝なのかななんて思ってて、あの安西選手のファンがね、あのこれ聞いて気を悪くしたら申し訳ないんですけれども、安西は諏訪間っていう三冠戦、これは本当に、かなり切り札的な世代交代的な意味もあっての切り札的なものかと思いますんで、ここでですね、どういう決着を迎えるのかによって、その戦いっていうのも出てきますんで、その辺踏まえてですね、メインイベント安西優馬 VS 諏訪間に、期待したいななんて思っております。そんなわけで、本日は以上にさせていただきます。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。X の競歩ゲのハッシュタグでですね、ポストいただいたり、DM リプライ、などですね、コメントいただけますと励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。